一般質問。市政全般に関する一般質問は、4日間、14人の議員が質問をしました。新型コロナウイルス感染症対策として、1人当たり持ち時間は30分でした。はじめに、三沢議員の質問です。三沢議員、買い物に行けない高齢者から、新鮮なお刺身を食べてみたいという声を聞いたことがある。本市にも買い物に不便な地域や環境がある。令和3年度に高齢者等買い物支援事業が予算化されているが、移動販売の運行スケジュールとルート設定はどのような点に注視し決定していくのか。保健福祉部長。近隣に店舗が少なく、日常生活に必要な食料品や日用雑貨品等の購入に不便を抱えている地域のうち、65歳以上の一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯が多い自治会を選定し、アンケートを実施する。移動販売の事業者が決定したら、アンケート結果をもとに運行スケジュール、泊まる場所等の協議をしていく。三沢議員、現在、個人商店は厳しい状況に置かれている。移動販売の委託先を決定するにあたり、個人商店も選択肢となりうるか。保健福祉部長、事業の公募にあたっては、市の要件を満たせば、個人商店も一般のスーパーも平等に扱う。三沢議員、買い物弱者問題について市長の考えは？市長、身近な商店の減少や高齢者等の免許返納等により日常の買い物に不便が生じている地域があることは十分に承知している。しっかりと対応していく。三沢議員は他に、食料品アクセス問題、教職員の負担軽減について質問しました。次に、小倉議員の質問です。小倉議員、新型コロナワクチンは任意接種ということで、本人の判断で接種しない方、またアレルギーや妊娠などの理由により接種できない方が想定される。そうした方への偏見や差別が起こらないようにするための方策について伺いたい。保健福祉部長、ワクチン接種は国民の努力義務とされ、実質は任意で、接種しなくても罰則はない。あくまで本人の意思に委ねられる。国においても接種しない方への差別、職場や学校での不利益な取り扱いは許されないことを周知徹底している。市でも同様に対応したい。小倉議員、ワクチン接種は任意であり強制ではないことを知らせることも、差別・偏見をなくす点でとても重要だと思うが。保健福祉部長、まずはホームページ、そして広報誌で周知することは大事だと思う。その後に個別にワクチン接種券を送付するので、案内に記載できるよう工夫したい。小倉議員、行政側としてワクチン接種を推奨するあまり、イベント等への参加制限や公共施設の利用制限、また職員の採用試験の受験資格にワクチン接種を義務付けることなどはあるか。保健福祉部長、現時点ではそのようなことはない。小倉議員は他に、放課後児童クラブ、女性議会について質問しました。次に、藤沢議員の質問です。藤沢議員、疲弊する市内経済についてどう考えているか。市長、新型コロナウイルス感染症が地域経済に大きな影響を与えている。今後も様々な経済対策事業に取り組んで、あらゆる手を使って地域経済を支援してまいりたい。藤沢議員、これまでもしつこく提案し続けてきた筑西市産業振興条例の制定について、機はもう熟していると考える。新規感染者が減少傾向になって、いよいよワクチンの接種が始まろうというこの時期こそ、 地域経済を V 字回復の波に乗せていくのも市長のやるべきことの一つだと考えるが、いかがか。市長、議員から提案をいただいている条例の制定はとても大切なことだと考えている。市の役割と経済団体及び事業者の役割を互いに認め合いながら一致団結して条例を作ってまいりたい。経済部長、条例の制定に向けて今後商工団体との協議を進めていく。藤沢議員、いつ制定するのか。市長、アンケート調査や先進地の情報収集を行い、9月の第3回定例会には条例議案を提出できるものと考えている。藤沢議員は他に、市内業者の育成について質問しました。次に、大島議員の質問です。大島議員、国、県、他市町村においては、ワクチン接種対策室等の新設が見られる。本市では特別な組織の設置は考えているのか。市長、現在、円滑なワクチンの接種に向けて体制の構築に努めており、すでに1月に保健福祉部内にコロナワクチン接種対策チームを編成し、対応に当たっている。4月にはコロナワクチン接種対策室を設置し、万全の体制で臨みたい。大島議員、接種方法は国でも当初は集団接種で考えていたが、地方自治体、医師会、医療機関等から個別接種と集団接種を一緒にしたハイブリッド型を導入してはどうかという要望、提案がある。市ではどう考えているのか。市長、ワクチン接種の方法、スケジュールは現在、真壁医師会畜生支部と協議を行っている。市民の皆様が不安を感じることのないよう、随時ワクチンの情報を提供していく。保健福祉部長、接種方法は集団接種と協力医療機関における個別接種を組み合わせたハイブリッド方式で実施できるよう、真壁医師会畜生支部、市内の各診療所、クリニックと調整を進めている。詳細が決まり次第お知らせしていく。大島議員は他に、デジタル庁創設に向けた市町村の対応、固定資産税の土地評価業務ほか質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員、市長は3期目の市政運営の公約の一つに、下館駅南地区の開発を掲げている。この地区は市街地に接続し、平坦で都市計画道路が縦横に整備されている。さらに数年後には、筑西幹線道路に国道50号の南側バイパス機能も加わり、新たな転機を迎える。この地区の開発計画の概要は？市長、同地区の開発は、第2次筑西市総合計画、筑西市都市計画マスタープランに位置づけ、令和元年度から調査検討を行っている。今後もしっかりと進めていく。土木部長、筑西市都市計画マスタープランに、将来市街地候補地区として位置づけている同地区は、令和元年度から2年度に対象地区の現況調査、開発エリアの設定や、開発手法の検討を行った。また、企業へのアンケート調査、事業協力者として参画の可能性があるゼネコンやディベロッパーに対し、事業性に関するヒアリングを行った。その後、地権者アンケートや勉強会を行い、現在の土地利用状況や複合的まちづくりの意向について調査した。同地区は、市街化を抑制する市街化調整区域であり、地区のほぼ全域が農用地区域に含まれているため、除外が必須となるが、今後も調査検討を進めていく。小島議員は他に、新型コロナウイルス感染症対策、市内の JR 各駅の現状と市の役割、信号機のサイクル定数変更について質問しました。